それでは今朝はマルコの福音書の2章23節から28節で、安息日という言葉が出てきますけれども、安息日は福音書の中では、一つのキーワードと言えるかと思います。安息日論争っていうふうにも呼ばれているかもしれないですね。安息日が問題になる、安息日のことで、リーダーたちが、宗教のユダヤ教のリーダーたちがイエス様を攻撃する、そういう場面がたくさん出てきます。この安息日という言葉は旧約聖書の出エジプト記の20章のところで出てくるんですけれども、あの十戒っていうところですね、モーセがシナイ山で神様からいただいた、そして2枚の板に書かれた十戒、党の戒めが書かれている。で、最初の4つは神様に関することっていうふうによく言われますね。10個のうち最初の4つと6つは人間同士で、その最初が父と母を敬えっていうのがそこから始まりますけれども、その最初の部分は神様について、私の他に神があってはならないよっていう、私だけが神だよっていうのが最初で、偶像を作ってはいけないっていう2つ目、3つ目は神様の名前を神様の皆を、なんて書いてありましたっけね、むやみに唱えてはならない、そういう、その3つで、その後安息日を守って聖なるものとしなさい。だからその大事なところに安息日という言葉が出てきて、そしてあ、すごいなっていう、じゃあ大事なんだなと思うんですけれども、安息日の中身というのは、働いてはいけないよって、その日には。だから少し不思議な命令であります。日本人的に考える場合は、日本人にとって働くということは命に関わることというふうに、それで、お給料をいただいて生活するということで、働かなければクビだっていうのが日本の社会でありますけど、日本に限らず、世界的にそうだと思うんですけれども、聖書が書いてあることは働いたらクビだって、安息日に関しては、あ、そういう教えがあるんだ、それも、1週間7日間のうち7分の1ですね。ですから、7分の1ということは、1年間でも7分の1は働いてはいけないっていうことを教えられています。それが一体どういうことなのかということを少し今朝は考えていきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、これから今日は安息日ということでイエス様とその当時の宗教の指導者たちとの間に対立衝突がありましたけれども、繰り返しそれはありましたけれども、その意味について少し考えたいと思います。安息日というもの、あなたが与えてくださった安息日というものが今日の私たちにとってどういう意味があるのか、何が問題であったのかということも考えたいと 思います。どうぞ神様の導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではその箇所をお読みします。ある安息日のこと、安息日というのは、日曜日から始まりますから、最後の週の最後の日ということで、土曜日に当たります。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみちを積み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために、設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。マルコの2章23節から28節ですね。安息日には働いてはいけないということで、その働いてはいけないということを、それは大事なことなんだというふうに考えて、そこに集中して考えたようです。ですからイエス様の時代の、宗教生活、その信仰生活のガイドブックのようなものがあるんですけれども、それにはその安息日にしてはいけないことということで、人間のその働くこと労働を39に分類分けして、でその39のがまたさらに、ですから無数にこうやっちゃいけないことがあったらしいです。そして今朝私たちが学ぶところで、イエス様の弟子たちが歩いて帆を積みながらっていう、その部分が引っかかったっていう、労働、それは労働になるっていう、その帆を積むというのは要するに農業という分類に入るんでしょうね。で、農業の中でその刈り込みとか収穫の作業の一部であるから、それを彼らは、まあ、旅をしてお腹空いたわけですよね。そして聖書にはそれをこう誰かの畑のを取ってしまうんじゃなくて、そのお腹空いて食べる分だけ取るのは許されていたわけなんですけれども、それが安息日であった。安息日は働いてはいけない、働いてはいけないということは農作業をしてはいけない、農作業の中で、摘み取るということは、そしてこう、それを食べるということは農作業の一部だから、それは違法である、神様の教えに逆らったことだというふうにこう、考えたようなんですけれども、聖書安息日に関して、確かに出エジプト記の実会の中では、安息日を覚えてこれを聖なるものとしなさい、ですからその当時の人たちは安息日を覚えるということは、そういう規則をとにかく守る、そしてその規則を守るためには何が労働で何が労働でないかということも知らなくちゃいけないので、ということで一生懸命頭のいい人たちが働くということを分類分けして、そういう書物も今日でも残っている、大事にされているということです。私が聞いたところでは、今日でもイスラエルに行って安息日に建物に入ってエレベーターに乗ると、エレベーターが普段とは違う動きをするっていうんですよ。その要するに、私たちはエレベーターに乗ってどの階に行きたいっていう、こうボタンを押しますけれども、ボタンを押すということは労働の一つだということになっているらしいです。どの分類に入るのかっていうのはわからないですけども、ですからじゃあどうするんだ、ボタンが押せない、ですから安息日には イスラエルの建物のエレベーターっていうのは各階に止まるそうです。ですから高い建物で上の方まで行くっていうとかなり大変な待ち時間があるということだと思います。ですけれども安息日で本当に神様が私たちに伝えたかったのは何なのかっていうのが、例えば申命記で、出エジプト記で与えられたその実会の安息日に関する教えについて、聖書にもその説明があります。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ、7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならないあなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようにあなたに命じたのである。この辺に安息日の心が、神様の心が少しこう説明されている。人間は、まあ、睡眠もそうですけれども、私たちは睡眠なしでは生きていけないです。そして、神様は休むことも必要なんだよということで、そして休むのが必要なのはあなた方だけではなくて奴隷たちも同じだよ。その辺がすごいと思うんですよ。これは、モーセの時代ですから、今から3000、4000年ぐらい前、まあ、もう少しこちら側かもしれないですけれども、その時に奴隷もあなた方と同じように休むように、私たちがもし私たちの考え方、まあ、江戸時代士農工商とかいろいろありましたけれども、普通人間というのは自分のことをやっぱり中心に考えますから、奴隷という立場にいる人がいるんだったら安息日は神様の命令だから私たちは休むけれども、休むけれどもで何もしないけれども奴隷には働かせるっていうのが人間的な考えかなと思うんですけれども、そうではなくて奴隷たちもさらに家畜たちも休みが必要なんだということを神様が考えて、そういう神様である、私たちをお作りになった愛してくださっている神様、命を与え生かしてくださっている神様、そういう神様で、安息日というのは神様のそういうところが少しこう反映されている、示されているところなんだということですそして安息日に何を覚えるか、安息日には神を覚えるんだということですね。そして神、どういうことを、神様が全てをお作りになった、出エジプト記の31章の17節で、これは永遠に私とイスラエルの子らとの間の印である。イスラエルはその時シナイ山の麓で神の民となる。神様を他の人たちに、神様を知らない人たちに示す、そういう任務ですね、ミッションを受けた神の民となったわけなんですけれども、そしてそのイスラエルをエジプトから救い出した神様と契約を結んで、神様のものとされて、そしてそれは主が6日間の間で天と地を作り7日目にやめて休息したからである。ですから全てをお作りになった、地球を、大宇宙をお作りになった神様を覚えなさい。そして、もう一つ安息日の時に覚える、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを、 そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。覚えていなければならないのはこういうことだったんですよ。誰が安息日にこうこんなことをやって、あれは農作業じゃないか、農作業じゃないんじゃないか、そういうことを考える、議論する、裁くのではなくて、自分の奴隷も自分と同じように疲れた時に休んでいるかどうかっていう、そういう愛ですよね、思いやり、そういうことを確認する、そういうのが安息日のその目的であった。創造者であり救い主である神がどういうお方であるのか、でその方の民、その方と関係を持つ私たちがどういうものでなくてはならないのかっていうのを教えるのが安息日であった。ですから7日間ある1日じっくりそれを、仕事なんかして忙しい忙しい、考える暇もないではなくて、働いてはいけないよ、24時間あなた方に与えるよ、いや働かなくてもいい時間を与えるから、そのことをじっくり考えて、そして神様の愛を覚えて、神様の恵みを覚えて、自分たちが受けている恵みを覚えて、そしてそれを同じように周りの人と分かち合っていきなさいというのが神様の御心であったと思います。ところがイエス様の時代、もっと前からだと思うんですけれども、安息日が反則日になってしまった。あの反則、レフリーがはい反則っていう、パリサイ人たちは自分たちが安息を守っていたということを誇りにしていたようです。自分たちがどんなに素晴らしく完璧に安息、その39に分けた労働の部門、そしてそれをまたさらに細かく分かれ、その全てを私たちはクリアしています、私たちは正しい者たちです、そしてそれを守れない、守っていない人たちは罪人です、正しくないものです、悪い人たちですという、その裁くことに使われていたということをですね、安息日の目的、心というものを、精神というものを忘れていた、中心が自分たちになっていた、自分たちはどれだけ正しいものなのかと、こう胸を張って安息日に歩いたんじゃないですかね。ですけれども、神様の教えは、安息日に教えられていることは、神様との関係において人間として大事なのは自分のパフォーマンスではないよ、神様のパフォーマンス、神様がどういうお方で何をしてくださった、何をしてくださっているのかというのが大事ですよ。ですから安息日はそういう神様からのプレゼントであった。そしてそのプレゼントは何かというと、神様との関係がプレゼントなんですけれども、それを考えるための時間というのがプレゼントされた。それが安息日であった。そして全てのものは神からいただいているということを考える。自分たちが、自分がこれだけのことをやったから、自分がこんなに能力を持ってるから、あの人よりもよっぽど自分の方がというような、そういう人を比べたりですね、そういう考え方、自分中心の考え方というのは、その安息日、また私たちを作ってくださった、その神に似るように作ってくださった私たちの神にふさわしくない考え方であるですけれども、そのように安息日が歪められてしまっていたということだと思います。そしてその安息日は何をしてくれるかというと、創造者である神様を一日覚える時間が与えられているわけですから、それによって私たちは変えられる、成長する、この互いに親切にしっていう、これはエペソにある言葉ですけれども、互いに親切にし優しい心で許し合いなさい、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。ですから私たちの思いが、そういう安息日、昔安息日一日与えられましたから、その時にそこに目を向けるわけです。思いを向ける、 そしてそうすると神様があなた方を愛してくださったように、愛されている、許してくださったように、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、お互いに許し合いなさい、それが安息日に、なされること、それが神様の狙いであったというふうに思います。ですから安息というのは神様の恵みの中で私たちは生きているんだということの確認ですね。そしてそれは神の恵みというのは神様の愛の支配でありますから、神の国、神の国の中で生きる、そういう生き方が安息に時に教えられていると思います。そしてその時に私たちは神様に受け入れられているんだ、神様の受け入れを受け入れる、ちょっとまた漢字でやってみたんですけれども、入信という言葉があります。信仰に入る、クリスチャンの入信というのは漢字で書くとこういうふうにも書けるかなと思いました。入信、それは神に入る。私たちがバプテスマを受けるときにどういうバプテスマかというと、父、子、聖霊の名に入る、イントゥーですからね、前置詞は神様の関係の中に入る。そうすると私たちが入信、信仰に入るだけじゃなくて、もう神様の中に入ってしまう、父、子、聖霊の中に入るですから、ですから私たちは神の子供たちとなる。それだけではなくて、聖書が教えてくれることは、バプテスマを受けて賜物として聖霊が与えられますよ、そうすると今度は新入ということになると思います。神様が入ってくださる、そういうクリスチャンっていうのはそういうすごい立場なんだ、クリスチャンになる、バプテスマを受ける、信じるということはそういう関係に入る。ですから父と子と聖霊の中に入るのがバプテスマであり、そういう関係に入るということは、で今回この言葉に、この言葉をちょっと考えさせられたんですけれども、主従関係という、私たちは神様との関係に入ります。それは主従関係でもある。今日の問題は、私たちがどこに行っても何やってもやっぱり問題になるのは、自分が主中心でなくてはならないというのは今の時代の流れというか考え方というか、今の時代を支配しているその精神というかですけれども、間違いなく神様との関係とはいうのは主従関係ですから、神様がどこに行っても何をしてても主です。私たちは自由の立場です。そしてそれはありがたいことです。私たちが大宇宙を作られた神様の、私たちは例えば大会社の社員、息子が社員になりましたって言ったら、多分それを他の人にこうさりげなくどうなんていう、すごいっていうことでこう 話にこう出てくるとありますけれども、神様との関係に入るっていうことはそういうものとは比べ物にならないほど素晴らしいことだということを覚える必要があると思います。ですから、また安息日には安息日を覚え、神様を覚える、神様を覚えて私たちはどうなるか、神様に似るようになる、神様に似るように作られた私たちが神様と時間を過ごす、神様を心の中に、で神様のことを思う、そのようにして変わる。ですけれども、神様を忘れるとどうなるかというと、これも大体分かりやすいことですけれども、神様を忘れる、今の時代は神様を忘れています。そうすると誰が神になるかというと、私たちが神様になります。全部自分がこう考えて決めて、そして判断して自分のやりたいことをやるというのが今の世の中で素晴らしい、最も素晴らしいことのように考えられています。ですから神を忘れると私たちが神になってしまいます。 そして人生が自分の力で、また目的、そして願いが叶えられることが一番大事なんだということになってしまいます。ですからこの安息日を受けた人たちが安息日を守らないということがどういうことになるかというと、自分を神にしているということになります。安息日を守るということは、私は神様によって命をもらって神様に生かされてますということを確認するときですから、それを忘れているということは、自分は自分の力で生きてます、自分の肺で呼吸してますし、そして自分の筋肉で動いてます、自分の脳で考えてます。そうすると自分の力で生きている。でも考えてみると、自分の力で生きているというふうに言える人はいるんですよ。神様だけです。誰が地球を回してますか？地球を、今日ちょっと、地球の回転が遅くなったななんて、じゃあ少し早めようとか合わせようとか、誰が私たちが吸っているその空気、重力でも何でもいいですけれども、それは神様がそのように備えてくださったから生きている。私たちは神様の、間違いなく神様の力によって生きていると思います。先週私たちはよく昔、そして今も考えがちな日本人だけではないかもしれないですけれども、例えば仕事というものがもう全てであり、神のような時代に、誰が食わしてやってるんだっていうセリフですね。で、私たちは先週だったと思うんですけれども、そのセリフは、このセリフを言える人は一人しかいない。その時も、神しかいないんだって、誰が食わせてやってんだ、神様が私たちに健康な体を与えてくれるから私たちは働けます、仕事を与えてくれるから、そして仕事ができる平和な時代、環境を与えてくれているから、私たちは働くこともでき、稼ぐこともでき、そして家族に必要な給料を自分の家に持ち帰ることもできる。ですけれども、誰が食わしてやってるんだ、神様です。そして自分の力で生きてるんだって言える人は神様だけです。神様を支えているという人はいないという、それが神様ですから。私はあってあるものであるというのが神様の名前ですから。ですから、そういうですけれども、神様に、してしまって、他のものも神様に、他のものを神様にしてしまっている。私は朝ドラを見るんですけれども、見れなかったら録画していたのを後で見るんですけれども、今はバケバケっていうのをやってます。なかなか面白い。ですから朝の15分でこれだけの情報を面白く楽しく伝えることができるんだったら、何かクリスチャンの、クリスチャン的なものも時々入っているんですけれども、と思いましたけれども、その中で今回のヒロインが、昨日だったか一昨日だったか、私は自分を捨てましたっていう言葉が耳に入ってきたんですよ。で、と思って、この人何を言うんだろうな。それは聖書の中に入っている言葉とこうやっぱりこう重なったと思うんですけれども、あれ、この人何を言うのかな。で、この時代が、今回の朝ドラの時代というのが明治の初期ですね。江戸幕府が終わって、そして新しい政府のもとに日本が新しくなりつつあって、だからおじいちゃんはまだちょんまげ言って、そして刀も売ってしまいましたけれども、生活が苦しいということで、そういう時代でしたから、激動の時代でありましたから、その島根県だと、今の島根県だと思うんですけども、そこの藩主であった人が事業を始めたんですけども、事業が倒産してしまって、そしてその 藩主はもう亡くなって奥さんが奥方ですかね、奥さんがもう物乞いをする、綺麗な着物は着てるんですけれども、姿勢もビシッとしたそういう人でありますけれども、物乞いをしていました。そしてヒロインというのはその人のおばさまって呼んでるんですが、実は生みの母で、それを見て彼女は大決断をするんですけれども、その当時初めてその島根県に来たアメリカ人の英語の教師の女中になる、それはその時代の常識では何かそのおめかけさんのようなものに、そして羅斜面というようなそういう呼び方があったようですけれども、ただ食事を用意する、身の世話をするのではなくて、おめかけさんのようにならなくてはならないというふうに彼女は理解したようなんですね。そしてお給料がなんとその普通の女中さんの確か20倍でした。でそのお金があれば彼女が考えたのは、自分の生みの母親であるその20円のうち10円をお母さんに、生みの母親に渡して、そして自分の家をもう借金だらけでありました。もう稼いだものは全部借金取りに持っていかれるというのはそういう生活でしたので、半分の10円はその借金の方にというふうに彼女は考えて、その意味で彼女はもう自分にもプライドがあり、そして守らなくちゃいけないというそういう規律もあったんだと思うんですけれども、彼女は私は自分を捨てて、そしてその人の女中になります。で20円もらって、その半分は、そして半分はというふうにやったんですけれども、その半分を元藩主の奥さんに渡そうと、自分の生みの母親に渡すためにその息子さんに渡そうとしたら、その息子がプライドが高い人ですから受け取らないって言うんですよ。でその時だったんですね、彼女が。で受け取らないと言いながら、で彼も給食作業をしていたわけなんですけれども、誰か社長にしてくれませんかっていうそういう仕事の探し方でした。ですからもう叩き出されるというか、ふざけるなって言って、追い出されるだけなんですけれども、どこに行ってもそういう人が支えることはできないんですけれども、プライドは高いですから、こんなお金は受け取れないって言って、でそのヒロインが彼に言ったのは、私は自分を捨てて、自分のプライドを捨てて、そして、おばさまのためにこういう仕事に就くことにしました、だからあなたはこれを受け取って、そのおばさまのことを楽にしてあげてくださいっていう、あなたも自分を捨ててっていう、あ、そうか、自分を捨てるというのはその中にはそのプライドを捨てるというのも入ってるんだなというのを、ちょっと長くなりましたけどそういう説明でした。でも朝ドラで自分を捨てる、聖書にも自分を捨てなさいっていうふうに書いてありますけれども、その中には少なくともプライドなどを捨てる、そして素直になって、神様に、従っていく、自分が中心ではなくて神様を中心として生きるということだと思いますね。でもう一つ、先週私が準備してて、まあ、皆さんすでにおそらく知っている言葉だと思うんですけれども、私にとってはこういう言葉があったかっていう、自己依存っていうふうに彼は誰だったか表現したんですね。で自己依存というのは自分の力で生きているという人たちです。 でも辞書で見ると出てこないですから、誰かが作ったかなっていう、翻訳したのかなっていうふうに思いましたけれども、ですから今の日本、あるいはいろいろな日本に限らず、アメリカでもそうだと思いますけれども、その私たちがどういう依存症を抱えているかというと、自己依存なんです。自分の力で生きてるんだ。 問題にぶつかったら自分が何とかしなくてはいけない。お金を儲けて何かいいことができたら、これは自分の力でやったんだ。というその自己依存ですけれども、安息というのはその自己依存をやめて、そうじゃないよ、神様によって生かされているんだよ、そのことに気づきなさいというのが安息だと思います。そして神様への信頼ですから、信仰というのは自己依存を捨てるということです、もちろん。そして自分を捨てるというのはそういうことであり、感謝と神様に対して感謝、愛を持って神様の愛を受け入れるということだと思います。ですけれども、プライドの高い人はいらないということだと思います。自分は正しいと思うし、他の人たちよりもマシなものだし、だから自分は自分の力で大丈夫ですけれども、聖書はそうじゃないよと。そして旧約聖書の中でも安息日というものが、そういうことも教えてくれたんじゃないかというふうに思います。また、人生ということを考えると、神様は安息日というプレゼントをくださる神ではありますけれども、人生の中にこれが神のプレゼントかと思われないものも届く時があります。ですけれども、私たちが先週か先々週学んだ瞬きの詩人の水野源蔵さんという人ですね、9歳で赤痢だそうですね。赤痢という病気は、赤痢というのは確か私も患ったことがあると思うんですけれども、隔離されましたけれども、その時にはまあ戦争終わってかなりの 10年以上経ってた時代であると思いますから、薬もあって治ったんですけれども、この水野源蔵さんは大人が戦争とかやっていたもので、薬が十分な薬もなかった、そういう時代にあって治療が間に合う治療ができずに、そして、脳性麻痺ですね、目と耳の感覚以外は全て失ってしまった、体が動かない、ですから瞬きですよね。お母さんが文字盤を持ってこういうふうにこう字を動かしているときに、源蔵さんが瞬きすると、あ、これだねっていうことで字を拾って詩を書いた、そういう、で彼が悲しみをありがとうっていう、悲しみ、お前が強くなかったらっていう表現があったと思います。お前が私を何にも勝る平安の与えてくださるイエス様のもとに連れてきてくれたね、悲しみを苦しみをありがとうっていうのがその中身でありましたけれども、もう一つ彼が書いた歌で、あの詩で印象的だったのが、手の不自由な左手を大切にせよっていう、そういう不自由な体を持った少年に対する歌がありました。後で読みますけれども、そして私たちはその時に水野源蔵さんを学ぶ時に、詩編の119編67、71、苦しみにあったことは 私にとって幸いでした、それによって私は御言葉を学ぶことを知りましたっていう、そういう、あなたに従うことを学びました、それまでは自己依存じゃないですけれども、自分の力で何とかなると思ったけれども、そういう苦しみを、ですからよく日本で言われることは、クリスチャンになったと言ったら、あ、どうしたの、失恋でもしたの、病気でもしたのっていう、何か問題にぶつからないとクリスチャンにならないっていう、そういうあのところがあると思います。私も聞かれたことがありますし、ですけども私も自分の人生で挫折というものはなかったら、クリスチャンになるチャンスはなかったんじゃないかなというふうに思いますし、ですからそれもプレゼントには見えないプレゼント、そして神様は災いをも良いものに変えることができる、全てを働かせて益としてくださる、神様の目的にかなうように導かれるというのも聖書の教えであります。 そして神様は全てを支配しておられるということですよね。ですから全てが神様のしもべというふうに言えるんですよ。悪魔もそうです。神様は悪魔を用いることができますね。用いてきました。そしてご自分の栄光を表します。ですから苦しみにしても病にしても老いにしても死をも神様は用いることができる。全ては神様が支配しておられるわけですから、その支配の中にあって神様のしもべである。そのしもべを神様は用いることが、ご自分の御心にかなった方法で用いることができるということが聖書の教えであると思います。ですから強制的な安息、要するに動けなくなってしまう、よく言われるのは、これですね、ひっくり返って、ひっくり返って初めて天を仰ぐっていう、病院のベッドで動けない、そして天を仰ぐことしかできない、それで初めて、まあ、天というのは神という意味もありますから、神を仰ぐ、神様の方に心を開くことができた、病床であるいは挫折で天を仰ぐ、そういうのもあります。これが左手の不自由な少年へという水野さんが書いた歌でありますけれども、野球はできないがサッカーも鉄棒も飛び箱もできると話す左手の不自由な少年よ。人生の目的であるキリストの身元に導くために神様が与えてくださった不自由な左手を大切にしなさい。これは水野さんじゃないと言っても説得力のない言葉でありますけれど、水野さんが言う言葉として、その本当にそうなんだなっていう、この少年も他の人に水野さんから教わったけれども本当にそうだったよっていう、苦しんでいる人に手を差し伸べたり励ましたりっていうこと、それがこう広がっているんじゃないかなというふうに思います。そして新約聖書に入って、その安息という本当の安息、それはイエス様ご自身であるというふうに聖書は教えて、旧約聖書のその安息をも成就する、安息日という教え、決まりをも成就するのはイエス様ご自身であったというふうに言えると思います。イエス様の言葉です。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。これは安息です。本当の安息、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。先ほど子どもたちと一緒に読んだイザヤの46章4節です。あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。これは力強い神様のありがたい言葉であると思います。ですから聖書、今日子どもたちと学んだ十字架ハグと十字架オンを覚えてれば、まあ覚えなくても、皆さんは頭がいいから聖書の言葉をそのまま覚えればいいと思うんですけれども、ですから今朝私たちがこの安息日ということで、教えられたのは、これは神様の招きであり、神様の平安への招き、それをどう答えるか、神様の招きにどう答えるか、神様の招きを受け入れて神様を私たちのうちに招く、それが、正しいというか神様が求める、答え方だと思います。神様が求めるのは、私たちが神様を求めることである。 そして安息日にふさわしい態度というのはへりくだった態度である。私のくびきを追ってへりくだってないとくびきはいらないって言っちゃいますよ。大丈夫です、私は自分で行けますって、へりくだってありがとうございますと言ってそのくびきを受け入れる。そして安息日というのはその一日が特別なのではなくて、まあ、特別なんですけども、その特別な日が何を教えてくれるかというと、他の日も安息日で学んだというか、安息日の態度で姿勢で生きるべきなんだという、毎日が安息日の姿勢で生き方で生きるべきだということを教えてくれるのが安息日です。自己依存ではなくて、自分ではなくて神を信頼して生きること、忙しい自己依存症の、これはもう本当に深刻な問題であると思いますね。自己依存症って、私この言葉学んでよかったなっていう、これから皆さんたくさん聞くことになるかもしれないですけれども、これは本当に世の中を蝕んでしまっている考え方、姿勢かなっていう。ですからこれですよね、詩編の46の10節、静まって私こそ神であることを知りなさい。私たちは神でないんですよ。自分の力で生きるっていう人は、生きてるという人は自分を神にしてしまってるんですよ。それほど人間は素晴らしいものに作られています。あ、働いてはいけないっていう言葉と、私はいつもこれ言い忘れてしまうんですけれども、働きというのは素晴らしいものです。神様のプレゼントです。それも覚えて、私はその仕事を、じゃあクリスチャンというのは仕事に対してなんか変な、仕事をビジネスにしても、建設に、私は時々もう運転してて建設ということにはこう感動するんですけれども、すごい橋を渡るときに誰がこのもの作れるんだろうっていう、なんか鎖みたいな、鎖というかそういうもんでこうぶら下がってるんですけれども、こんなに広い長い、またトンネルでもいいですけれども、こんなもの誰がどうやって作るんだ。私も時々家の中でこういうものが必要だとかって言われてこう作ることがあるんですけれども、もう簡単なものですよ。それでも作った時に、なんかあるいはなんかペンキをするとか、ワックスをやるとかで、出来上がったらやっぱり感動しますもん。それは神様が人間に与えてくださったその能力というか、それを私たちは神様に感謝してなくてはいけないんじゃないかなというふうに思います。では最後に、これはいつも私たちが歌う歌、短い歌でありますけれども、歌って終わりにしたいと思います。2回歌いますね。静まり知りなさい、私を知りなさい、私が神だと。静まり知りなさい、私を知りなさい、私が神だと。お祈りします。愛する父なる神様、今日は安息ということについて考えました。イエス様は、安息は神様が人のためにプレゼントとして与えたものだよというふうに言われました。もう一つ、イエス様は、私は安息日の主であるよ とも言われました。安息についていろいろ考え、またあなたが私たちにくださった、あなたに似るように作ってくださった私たちに与えられた能力、素晴らしいことを私たちはあなたからいただいた力によって行うこと、作ること、直すこと、助けることができます。それを間違って使うと壊す、殺す、そういうものにもなってしまいます。どうぞ自分中心ではなくて自分に依存して、また自分のプライドで生きるのではなくて、あなたの前にへり下って、そしてあなたに仕えて、あなたの御業のために、栄光のために生きることができますように。それこそが私たちの誇りでありますように、どうぞ助けてください、導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。